はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、
顔が面白い俳優といえば、
スティーブ・ブシャミなこたつと、
ラム州の負けと、
ローアン・アトキンソンのマリと、チベテル・イジョフォーのタンタンです。
はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全く持ってみたない話を好き勝手にお届けする映画すやがたトークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ。
ね、頑張ったよ今日は。ということでね、最近ね、俺あれ見ました。定一の国。舐めてましたねー。面白かったです。これはね、おまけさんとね、マリッペが盛り上がってるから、悔しくて見に行ったんだけど、みんな見てんだよ。
そう、私も見ました。
どこ笑いました？
どこ笑いました？
私は、採点の、
テスト採点の、まあそこ最高だ
ね、吉田幸太郎と津田まさきがやりとりになってる。あれは、確かにね、とんでもない、面白いね、これね。はい。ということで、じゃあ、面白い映画もあるってことで、それでは参りましょう。ドイラジスタート。はい、告知がございます。ドイラジ上半期スペシャル2017の収録の日が決定いたしました、7月1日渋谷昼から夕方くらいまで、こちら行うのが水嫌いを決定戦、ドイラジメンバー VS リスナー軍団、これやりますんで、私も僕も参加したいっていう方はね、ぜひ7月1日渋谷に来れる人、ぜひ応募してみてください、それとみんな大好きマーベルキャラクター総選挙、あー、ついにね、やっちゃいますね、最強は一体誰なのかとかね、そういうことを決定するアンケートフォームをね、後ほど用意しますので、こちらもぜひご活用ください、あともう一つですね、次回から準レギュラーが、ね、素人こんなに増やしてどうすんだっていうね、どんどん聞き取れなくなりそうですけど、準レギュラーが増えますということで、お楽しみに。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
今回のお題がですね、ヨーロッパ映画、皆さんからたくさんのメールを本日もいただきましたね、ということでご紹介させていただきます。ラジオネームオープンリーチさん、ドイツ映画レボリューション6です。ベルリンの壁崩壊後、離れ離れになっていたアナーキー活動家6人がある事件をきっかけにまた顔を合わせることになるという内容。ベルリンの壁崩壊という歴史的な出来事が背景にありつつも、個人的にはお前あの時と全然変わっちまったなという寂しい雰囲気というか、同窓会映画としてはなかなか良作でした。ラジオネーム山岡さん、女っ気なしというフランス映画をさせていただきます。タイトル通り、30代でややハゲ、ややポチャで売れないゆるキャラのような冴えない主人公シルバン。そんな彼が地元の街にバカンスに来た親子と仲良くなり、という話です。淡々とした描写の中に人生の味わいが凝縮され見応えあり、それ以上にシャレオツじゃないヨーロッパ映画はとても貴重なので、機会がありましたらぜひ視聴してみてください。ラジオネームチェブンブンさん、フィッツカラルドです。船頭多くして船山に登るということわざが日本にはありますが、船頭一人でも船山に登る映画がヨーロッパにはあります。西ドイツで制作されたフィッツカラルドは、ペルーの僻地にオペラ座を作ろうと男が巨大な船を山登りさせます。狂気の映像に驚きました。ラジオネームエリア48さん、フランス映画タイピストが大好きで、僕にとってはここ10年でチャンピオン映画です。この映画の素晴らしさはタイピスト推奨本部長であるマリッペさんにお任せしますが、タイプライターのゴルフボール式アイデアをアメリカ企業に売り込む友人ボブのラストシーンで、フランス人の発明をなぜ私たちに売るの？と米国企業がボブに尋ねると、アメリカ人はビジネスを、フランス人は愛を、と回答します。このラストのセリフに、映画を発明したフランス人リュミエール兄弟へのリスペクトがあり、商業主義のハリウッドをチクリと皮肉り、愛とロマンスを唱えるフランス映画のポリシーが込められていて、とても感動しました。なるほどね。ラジオネーム頭脳少年さん、ヤン・オーレ・ゲルスター監督、ドイツ映画コーヒーをめぐる冒険です。2年前に大学を辞めたことを父に秘密にしたまま日々を送る青年ニコ、恋人の家でコーヒーを飲み損ねた朝、自分の車の免許は停止になったことに気づきます。アパートでは上の階に住む親父に絡まれ、気分直しに親友マッツェと出かけることに。果たしてニコのついてない一日の幕切れはどうなるのか。この作品はヤン監督がドイツ映画テレビアカデミーの卒業作品として初監督したものです。本作は30を超える映画祭で数々の賞を受賞し、ドイツのアカデミー賞では作品賞、監督賞を含む主要6部門を獲得する する快挙を成し遂げました。ラジオネームマミヤさん、2015年イタリア・フランス映画、5日物語、3つの王国と3人の女。子供を産むために怪物の心臓を食べた王妃、性欲旺盛な王と見初められたい老婆、のみに執着する王と鬼に嫁がされた姫、と、おとぎ話感満載の要素が血生臭く、生々しく、痛々しく、だけどひたすら静かで美しい、そんなグロテスクな映画です。もともとイタリア民話集を元にしているとのことで、本当は怖いグリム童話よろしく、どのエピソードも後味悪いです。でも、お城と衣装が本当に素敵なので、ぜひマリッペさんに見ていただきたいです。ラジオネーム、ザックリスナイダーさん。1959年フランス映画、スリ。スリシーンの絵と音の構図が気持ちよすぎて思わずスリしたくなります。ってダメですね。あと1998年、スペイン映画のアナとオットー。運命って愛おしくて冷たいものなんだ、とこの作品から学んだ。ラジオネーム、ミシェルガンエレファントカシマショウトコさん。ヨーロッパ映画を初めて見たのが、イギリス映画のマイケル・コリンズという作品。なんとなく面白そうと友人を誘い、中学生の頃見ました。僕自身は面白かったのですが、アイルランド独立運動の実際の話ということもあり、夜や地下の秘密組織や皆同じ黒ずくめの格好というシーンが多く、映画を見慣れない友人が、結局誰がマイケル・コリンズだったのと、主役が誰だったかわからず終わり、二人で気まずい帰り道を過ごした思い出が蘇る素敵な映画です。ラジオネーム、ポテマキさん。北欧デンマークの映画監督といえば、ラース・フォントリアやニコラス・ウィンディング・レフンが挙げられますが、自分はトマス・ビンターベア監督を真っ先に挙げます。ドライでエグい人間描写と繊細で美麗なシーンの数々。どん底に追い込まれた人々にかすかな救済をもたらす人情味。数字に表すと絶望100に対して希望1の比率。特にマッツ・ミケルセン主演の偽りなきものは顕著。マッツが幼女にいたずらしたと吹聴され、壮絶な村八部に会う話なんですが、すごい映画なんです。動く、辛く、優しい破滅。ぜひともご覧ください。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。昔のヨーロッパ映画といえば、文芸映画みたいな印象という偏見がありますが、それをぶち壊してくれたのが、ラストエンペラーなどで知られる、ベルナルド・ベルトルッチ監督の1970年作品、暗殺の森です。パッケージやストーリーを聞く限り、退屈しそうなイメージだったのですが、時系列がシャッフルされていたり、最後の最後に大どんでん返しがあったりして、めちゃくちゃ面白かったです。タイトルにある森での暗殺シーンは、今まで見てきた殺人シーンの中で一番怖かったです。ラジオネーム、タクヤ・ボールドウィンさん。パリ・テキサス。ノッキンヘブンズドア、ランローラランあたりが映画を好きになって、かつハリウッドだけじゃないんだぞ、と奥の深さを知り始めた作品たちです。特にパリ・テキサスは未だに泣けますね。ノッキンヘブンズドアも主題歌聞くだけでうるっとしちゃいます。ラジオネームツルツルさん。1982年ドイツ映画、フィッツカラルドです。お、一緒ですね。簡単に言えば船で山を越えようとする話。スタジオや CG などではなく、本当に存在する山を切り開き、本物の蒸気船で本当に山を越える姿は、今の時代では考えられないし、見たことも想像したこともなく、まさに壮観でした。その工程は大スペクタクルドキュメンタリーを見ているよう。労働者としての現地民族と指揮官としての主人公一行。力いっぱい働く者たちのかっこよさ、喜び、山越えのシーンは一生忘れられないです。ラストも圧巻で死にそうになりましたということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうぞ、いかがでしたか？
やはりエリア48さんが、
そうですね、もう、名指しでしたから
ね。あげてくださってる、はい、タイピストはもう外せないなと。本当にフランスのおしゃれ映画の中でも、個人的に代表格だと思っていて、50年代のファッションがすごく堪能でき、音楽もポップで可愛らしく、物語も王道のスポコンで、広い層に楽しんで見てもらえるのかなっていうところがあるので、これは上げざるを得ないな。
じゃあ、初めて見たと思われるヨーロッパ映画、グッバイ・レーニンですかね。なんかこれは多分親子愛を描いてるんですけど、ラストで泣きそうになりましたね。その頃あんまり映画で泣くとかなかったんですけど、これはちょっとやばかった記憶がありますね。
その時の原体験に引きずられて、ヨーロッパ映画に何かこう魅力を感じる可能性は
あるかもしれない。
多分ね。
マミヤさんが挙げてくださった5日物語、
はい、
見たことはないんですけど、すごいおとぎ話系の話大好きなので、大好物なので。
いや、これダメそうじゃない
でも、グロテスクっていうのがちょっとネックなんですけど、いやでも衣装もいいんだとか。
ね、お城と衣装が本当に素敵なので。
最初は楽しみで見て、あ、グロいシーン来た、あってなりながら見ちゃうんですけど、今とても気になってますね。
うん、俺気になってるとかだと、はい、いつかは見たいと思ってるのは、うん、いつからあるので、
いや俺もすっごい今気になった。
うん、今私も気になりました。
ね、よく出てくるビジュアルからして、そのでかい船をね、で山を登らせようとしてるみたいな絵面が本当に意味が分かんないから、
浮かばないイメージとして。
そうそう、だからどういう映画かっていうのが本当にいつも気になってて、うん、まあずっと見れず一枚なんだけど、まあ二人ね挙げてくれてたから。
そうだね。
だって本当に存在する山を切り開きとか言ってますもんね。
映画 画でそこまでやる、ね、そうそうそう頭脳少年さんが挙げてるコーヒーをめぐる冒険、まあ、タイトルがすごい村上春樹パクってるような感じなんだけど、はい、あのこう主役がですねドイツのイケメン俳優トム・シリングですね。ドイツ版のジェームズ・マカボイだと思ってるんですけど、うん、でこの映画面白いのがモノクロ映画なんですよ、うんうんうん、で全編白黒で落ち着いたトーンなんだけど興味がすごい続くんですよね、うん、非常に僕もこれは好きな映画ですね、はいはい、
あと俺、まあ、メールの中で言ったらポテマキさんの、はい、トマス・ビンダー・ベア監督の偽りなき者ね、うん、いや本当にひどい話ですよね
ストーリー聞くだけで、うん、
最近ね人気の松見ケレセンさんですけど、はい、預かってる女の子が気に入ってくれてただ単に好意であれしてるんだけどそれがずれまくって子供に危ないことしてる男だって勘違いされてそれで村八分になっていくっていう、
メールにありましたけど、うん、絶望100の希望1みたいない
や
これ大丈夫
確かあれだよねこの監督はラース・フォントリアさんたちと一緒に活動してる人たちなのでやっぱりそっち系なんですよ、ね、
あそれ好きかもなじゃあ
いやでもすごいいい映画なんですよ
あのまずね映画には2種類あるスクリプトドクターの三宅龍太さんが提唱されてますけれどもハイコンセプトとソフトストーリー、はいはいストーリーでハイコンセプトっていうのはあらすじを2行で説明できるジャンル映画まあハリウッド映画みたいな感じですよねでソフトストーリーっていうのはどっちかというと、うん、内容説明してもそれ面白いのってなるタイプの、うんうんうんまあ、人間の心理をメインにしたドラマだからヨーロッパ映画に非常に多いと
人間ドラマ好きな映画ファンはどっちかというとヨーロッパ系が好きとかが多いよね、
うん、そうなんだよねだ小説で言うとハイコンセプトが、まあ、直木賞とか取るタイプの娯楽小説、ねうんはいはい、です対してソフトストーリーはこれ純文学ですね、うん、芥川賞とか取るような感じ、うん、そういったものが多いですよ、うん、というね
それ言われて思ったのはすごいアメリカなって、はい、あれとか本当に空気感を感じるための映画みたいな、
うん、そうそうよくおまけさん連呼してた空気感
まあだからフランス映画良くも悪くもそういう言葉で言われたりするよね
そうなんだよね
まあその空気感に身を置きたいか好きか嫌いかっていうのがそこに近い部分がありますよ ね、
うんうん、
そうだね
でもあれですよアメリのね監督さんジャンピエール・ジュネさんはですね、はい、アメリの前までは超ジャンルな人でしたからね
えそうなの
そうですよそこで有名だったからねなんかすごい映像でロスト・チルドレンっていうのと、はい、デリカテッセンっていう超奇怪な世界の中で起こりうる人間模様みたいなねでその2つが認められてエイリアン4を撮ったっていう流れがあるぐらいなんで
え SF エイリアン4そうだったの
そうですだからアメリが成功してからちょっと雰囲気変わっちゃってうん、うん、今やちょっとそっちじゃない人みたいな
スピベットとかね
そうそうそうそう
へえ
2004年のスペイン映画海を飛ぶ夢っていうのがありまして、
知らね
え。ファビエル・バル
ファビエル・バルデム
がそう主演で、うん、なんか25歳の時に首から下が不随になってしまって事故のせいで、でそのまま26年間家族に支えられて生きてきたけどもう尊厳死を選びたいって思い立って、うん、そのまあ家族は彼のこと大切に思ってるけどでも彼がそう言うならっていう姿勢でいるしで逆に生きてることは素晴らしいのよみたいなことを言ってくる人がこう彼の周りに現れてその人たちが関わり合って少しずつ話が進んでいくっていう、まあ、映画なんですけどね、うん、私大学の専攻が生命倫理なのでこういう系まさに
あそうなんだ
そうそうそうだからそれがこれ専攻したからこの映画見たんですけど事実としてこういうのがあるっていうのは、うん
どっちかって言ったら暗めで厳しい映画ですよね
まあそうですね、うん、なんか自分の周りの人とか自分がこういう立場になったらどうするのかみたいなのをちょっと考えさせられる感じの映画で、はい、
じゃあまた全然違う西ドイツイタリア映画なんですけど、はい、モモっていう児童小説の
なんか見たことある
モモを映画化したやつ、うんうんはい、やっぱ独特な設定感とかがすごく好きで、うん、時間泥棒するっていう時間を売ったりできるとか、うん、その感覚ってなかったよなっていうのを私小説の方は読んだことなかったので、うん、びっくりして、は
い、あ俺だからちょっとさっきの海を飛ぶ夢で思いましたけど、うん、同じ監督でオープンユアアイズ
なんか聞いたこと
あるんですよ。いや、知らないね。
あ、知らないですか？
目を開けなさい。
ハリウッドリメイクされてるんですよ。バニラスカイっていう。
お
ー
へぇー。トム・クルーズの。
そう、あれ、もともと、この監督のやつで、いや、すごい衝撃で、やっぱヨーロッパ映画ですごく話題になって面白いものって、ハリウッドリメイクとかされやすいよねっていうね。
私、もう死ぬほど好きな監督がおりまして、ダルデンヌ兄弟ですね。ある子供とか
今やってる
午後8時の訪問者かな、うん、1個前はサンドラの週末ですよね、はいはいうん、とかあるんですけど一番最初に見たのが、うん、少年と自転車2011年あれもう超好きで俺ちょっとやっぱね養子を持ちたい願望みたいなのがちょっとあって
うーん
で主人公があの父親に捨てられちゃってる男の子なんだよね、うんうんうん、 で、その男の子が病院かなんかで会った女の人にちょっと抱きついて、ちょっと週末だけ里親になってくれないかみたいなことを頼んで、それを引き受けて二人の交流があるみたいな、なんかね、本当にこの二人が親子になればいいのにな、幸せなのになみたいな感じがたまらないんだよね。あの主人公シリル君ね、もう自分の自転車超大好きで、財産それしかないぐらいの感じなんで、これはもう誰にも触らせないし誰にも乗らせないっていうのを、
なるほど、
さりげなくね乗せちゃうっていうね、これはもう僕のショタ心も非常にな
るほど、ね、俺実はその その子じゃねえか、
まあ、この子欲しいみたいなね。
でもね、やっぱダルデンヌ兄弟はまさにソフトストーリー的な代表格ですね、
代表格ですね。
だって映画見てもこれ何が面白いと思う人も出てきそうなぐらいの感じだもんね。
決定的にやっぱ違うのは、ソフトストーリーはオープンエンディング、結末が閉じないっていうね、ある一つの解決に向かって突き進むタイプの映画と全く違うから、
ね、
さっきのマリッペがモモを挙げたので、私も児童文学の実写化、2001年オランダの猫のミヌースっていう映画がありまして、
これ猫映画ですか、
ね、まあそこら辺にいる野良猫ちゃんが怪しげな化学物質を舐めたらなぜか人間の女の子になってしまって、
面白そう、
そうそうそう、
そっち系か。
そうで、まあ、主人公は別にいて記者をやってるんだけど、気が弱くてコミュニケーションが苦手だからなかなか取材ができなくて、次特ダネ書かないとクビよって言われてる男の人で、その人と人間になったミヌースちゃんが出会って、でミヌースちゃんは猫だから、こう猫同士のネットワークがあって、いろんな噂話を知ってて、まあ、どんどん成功していく話なんですけど、まあ、猫がいっぱい出てくるから
もう超可愛くて、猫家電だけでも
そう、その夜の猫の集会で撮影した人幸せそうだなって思うんです。いっぱい猫がいて、うん、なんか口がパクパク動いてそれに声を当てて おしゃべりしてるんですけど、
でもどうせ砂場でおしっことかして
る
んでしょ。
野良猫の子もいるし、飼い猫でちょっと夜だけ外に出てる子もいて、もう俺の主人はトイレ掃除しないから外にしてやったぜ、へへへみたいな話してて、なうちの猫もそんなこと思ってたらどうしようみたいな考え、
まあそれはそれはでもね、
やってるんじゃないですか、会議みたいな、ちょくちょく参加してるかもしれないですね、家出て。
いろいろ想像して、すごい癒される映画でした。
面白そうだな。
気になります。
じゃあ、イスラエルの2008年のやつで、戦場でワルツを。
あ、はいはい。
アリ・フォルマンって監督本人が主人公なんですけど、ドキュメンタリーなんですね。彼はイスラエルの国防軍に入ってたんですけど、昔の戦友とこう会話してて、そいつの夢の話を聞くんですよ。でそいつがレバノンの内戦で犬を殺しまくって、その犬がすごい夢に出てくるんだよみたいな、その話を聞いた時に、俺そういえば戦争行ったはずなのに全然記憶がないっていうことを知って、ちょっとずつ戦争の記憶をたどっていくって話なんですね。で友人とかを練り歩いて、俺あの時いたよね、何してたっけみたいのを次々こうやってって、最終的に、いやいやあなたとんでもないことしてたじゃないですかっていうところにたどり着く、ドキュメンタリー映画なんですが、面白いことにですね、全編アニメなんです。なぜアニメにされているのかっていうところと、ラストがそれで意味がわかるっていうね、ね、これね、俺大傑作じゃないかなと思いますね。これあのキッズコーナーとかになぜかあるから
そうなんだ、
何考えてるんだろうと思う
もう世界的な監督だけど、もともとはやっぱ自分の国で撮っててっていうので、僕のエリね。
ああ。
僕のエリ200歳の少女。これスウェーデン映画ですね。いや、この映画一発でね、このトーマス・アレ・フレッドソンはね、はい、もう世界的に有名になって。しかも、これ組んでた撮影監督もね、今やね、すごい人でね、ホイテ・バン・ホイテマっていう監督さんで、ね、なんだっけ、インターステラーとか、
はい、
なんだっけ、007のスペクターとか、はい、今やそういうの撮ってたりとか、うん、だからその二人が組んでるっていう記念碑的なね、うん、作品で、しかもこれもまたね、ハリウッドリメイクされたみたいな ね、いろんな意味で、なんかあるなと思ってて。
これも初多的にいいですね。
あ、出たね。そうですね。で、あと、この映画が一番でかいなと思ったのが、多分、ユーゴスラビア的な映画なのかな、とアンダーグラウンドっていう、
あ、
なんか聞いたことありますか、うん、エミール・クストリッツァっていう監督さんのやつで、この映画がね、まあ、一言で言えばね、すごすぎるっていうナチスが支配してたユーゴスラビアのとこで地下で隠れて、まあ、50年間そこにいた人たちの話なんだけど、3 章ぐらいまで分かれてて、いろんな時代があって、その長い大河的な流れもあるし、でもなんかおかしなコメディ感もあったりとかして、不思議な映画なんですけど、見終わった後はすごい映画を見たってなる。結構長いですよね、多分あれも3時間ぐらいあるのかな。
いやー、聞けてよかったですね。ほとんどが知らないので。
なるほど、ね、
みんなが上げてくれたやつが、メールも含め、なのでね、楽しみが一気に増えましたね。ありがとうございました。ということで次回がですね、食べ物映画。
おー、
ね、うまそうなのか、まずそうなのかわかりませんけども、あなたの思う食べ物映画をぜひ教えてください。いっそげー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はメッセージ、こちらについて語っていきましょう。
2016年アメリカ映画、急に未知なる知的生命体が降り立った。世界中の12カ所で彼らのメッセージを解読しようと試みるが、そんな物語です。
さあ、ということでこたつ見ました。
あ、おまけも見ました。
タンタンも見ました。
マリッペも見ました。
お、全員見てる。これ見てないのかと思ってたわ。びっくりした。はい、じゃあ感想こたつ、すごい傑作です。はい、おまけさん。
あ、とりあえず傑作とは言わないとダメだよねっていう感じです。
あ、なるほど。
うん、まあ面白かったです。
思ってたのとちょっと違うなっていうのはあったんですけど、良、かったんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。ということで今回なんですけれども、これは、まあ、ネタバレを含めての偶意性のある話なので。
そうだね、これ
途中からですね、完全にネタバレをします。
じゃないと喋ることがほとんどないみたいな。
そうですね。あと、いただいたメールも、ネタバレ含んでるものがありますので、中盤でですね、読ませていただきますので、はい、その段階になったら、ネタバレするよーと、宣言していたしますので、そしたら、即座にね、タンワラにでも飛んでいただいて、ちょっとお願いします。ということで、じゃあまずね、軽い話題から皆さんしていきましょう。
なんか私一番最初に思ったのが、はい、主人公の方エイミー・アダムスさんが私魔法にかけられてのイメージが本当に強かったんで、こんな感じになったんだと思って、お母さん感
あ る,、ね、
あるんだと思ってびっくりしちゃって、それが一番なんか衝撃を受けた部分ですね。最初に
監督はね、ドゥニ・ビルヌーブさんですね。
はい、
まあ今人気急上昇中なんじゃないですか。
そうだ、ね、今まさに一番世界で油が乗ってる監督かもしれない、
まさに旬な監督、新しくね、ブレードランナー2049続編もね、
今年やるよね。
今年やるっていうことで、はい、非常に。
あとデューンの、
デューンやんの？
やるんですよ。
は？マジで？
はい。
この人じゃもう、SF の方にガンガン寄ってきたんだ。
ガンガン寄ってきます。
まあ僕今まで過去を見てきて思うのは、すべて何かが隠されている構造をしているミステリーなんですよね。灼熱の魂とか、プリズナーズとか、まあ複製された男、ボーダーラインだって、まあ主人公がね、今何が起こってるかわからないっていうのをずっと隠して、そういう映像的なミステリーの俺トップクリエイターだなーっていうふうに、信頼できる男。
そうだよね。あとやっぱり話の云々だけじゃなくて、映像作家としても、確立してきて、
ね、
映像もすごいよくって、んで音楽も今回もね、ヨハン・ヨハンソンさんって方と組んでるけど、
そうですね、
もうトータルで完成度をすごく良くしていく監督だなっていうのは、エンターテインメント性も
両立しちゃってるっていうところがちょっと化け物じみてる。
そうですね。
バカウケって言われてた黒いやつあるじゃないですか。はいはい、あれが来てるとこは12カ所あるんですけど、
はい、
それが日本が東京じゃなくて、北海道なんだっていうのがなんかいいなっていう感じでしたね。
あれコンタクト、
コンタクトを
マージュ意識してるのかな。
はい、まあ、要はこのお話が、まあ、ファーストコンタクトの、ね、異星人と最初に接触する話なんですけど、1990年代にコンタクトっていう、
ゼメキスでし
たね。そう
そう、ロバートゼミキスのジョディ・フォスターが出てるやつなんですけど、あれでね、いろいろあって、基地が北海道なんですけど、なんと、掛け軸のある部屋が映るんですね。で、その掛け軸に、ヘプターポットが扱ってる言語ありますね。あんな感じの墨絵がパッて入ってますよ。もしかしたらそっからイメージ湧いてね。
原作は120カ所とかなんだっけ？
そうですね。原作はテッドちゃんの。これはネビラ賞とか撮ってるね。あなたの人生の物語。そう。短編集なんですけど、てか、この話は中編なんですよ。あとはショートショートが入ってたりとか。すごい SF がガリガリなんだけど、別に専門知識なくても読めるっていうタイプ。非常に読みやすい、
ね、フォレスト・ウィテカーも面白い顔してるなって、そういえば
オープニングに戻す
から
何とも言えないね。
敵にも見えるし味方にも見えるしみたいな、
あとはヘプターポット、
はい、
の文字みたいな、 あれの形が本当面白いなって、
うんうん
ね
うん、
あの原作的には、うん、ああいう描写はあるんですか、その形というか
文字についての
文字についての。
あ、別に図とかでは何もないです。
ない。ほんじゃあれは
デザイナーが今回映像で
作ったんだ。いや、それはすごい仕事をしたよね。
そうだよね。だからちゃんとね、文章っぽく見えなきゃいけないわけだから。
いや、あの文字ちょっと発明ぐらいあるよね、何かね。
あれ発明だよね、
うん、なんかあれですよね、うん、ポトンって落とした時の、ね、
あの墨汁がね、
うん、真ん中だけ抜き取った、うんうん、
抜け取ったみたいなね、
そんな感じで、
うんうん、そういう感じします、
うん
あ、じゃあ、ジェレミー・レナー。そうそう、割と私の中では、クールなイメージかなって感じなんですけど、この作品は知的な感じっていうのも私新鮮かな。
なんか、主人公の方が言語学者の方で、うん、ルイズさん。うん、言語を学んでいくと、その定着するっていう夢でも自分の母国語じゃない言語で話してたりするっていう話を聞いて、うんうん、やばいと思って、そんな次元があるんだと思って、全然私英語できないんで。
だからやっぱ、メッセージは、今年代表する映画には絶対なるから、まあ見てない人はね、絶対見た方がいい気がするよね。
そうね、
語りがいがある作品だから、そういう意味でも楽しめる感じはあるかなと思うからね、う
ん、年間 1,2 本しか見ないよって人は、うん、その1本に選んで
選んでも
全然いいと思いますね。
いいと、うん、
あと、まあこれはバカウケっていうよりはコンタクトレンズっぽいかな。
そうですね、
それも確かめてもらって、
うん、
本当はコンタクトレンズだと思う
ね。まあでもね、バカウケも乗っかってますからね。
つか監督がバカウケに乗っかっちゃったからね。
乗っかっちゃったしね、うん、原作だとね、ルッキンググラスって名前だったかな、
うん、ほら、
お
やっぱりコンタクトレンズだ
ね。じゃあ、あのゴツゴツしたイメージはが映画からなんだ、
ね、
あの、うん、表面の、
ね、はい、ということでね、気になる方は見てからまたお話に混じってくれればなということで、ここから、はい、ネタバレ入りますよ。はい、皆さんからいただいた、じゃあメールを紹介して、はいはい、本編のお話をしていくと、うん、じゃあここからネタバレ入りますんで、ラジオネームオープンリッチさん、メッセージ見ました。派手さがなく、ひたすら淡々と進むストーリーでしたが、終盤のある展開については、ああ、そういうことだったの?と胸が熱くなりました。自分は異星人との交流ものといったら、インデペンデンスデイ、トランスフォーマーシリーズ、マンオブスティールなどしか見ていなかったし、未知との遭遇は途中で爆睡してしまう不届き者なため、個人的にメッセージの異星人を人類より科学も知性も上行ってるくせに人類に分かるように説明しろよ。トランスフォーマーのオプティマスプライムは事前にインターネットで勉強して英語話せたぞと理不尽に怒ってしまいました。なるほどね。ラジオネーム山岡さん、小学生並みの感想で恐縮ですが、とりあえずキャンプの中はちゃんと電気つけて明るくしちくりーと思いました。ビジュアルと雰囲気はシャレオツですごい好きなのですが、未来を予知してオールオーケーというのがいくらなんでもチートすぎる気がして、個人的にはやや乗り切れませんでした。
うん、
ラジオネームポテマキさん、あの文字のように円環の構成で展開する全人類必見 SF、思考は言語によって決まるとのセリフには、なるほど合点。ちょっと今からツタヤでユニバーサルランゲージ探してきます。売ってないですね、今ね。電話一本、はい、解決なオチは言いたいことがありますが、掃除で楽しかったです。ラジオネーム、ギッサン。ドゥニ・ビルヌーブ監督らしい、ただじゃ終わらない SF の皮を被った人間ドラマ、名曲、オン・ザ・ネイチャー・オブ・デイライトが、あなたの人生の物語を静かに語り始め、それをヨハン・ヨハンソンの幻想的な音楽が語り継ぐ、物語と音楽と音によって語られる印象、武器の謎を含めた脚本も秀逸。ラジオネームザックリスナイダーさん、対話は拒絶という名の暴力を打ち消すことができるかもしれないと証明してみせた人類希望の明かり、そんな作品です。難しく考えず臆せず見てほしい傑作です。ラジオネーム前田直樹さん、トランプ時代だからこそテーマが生きてくると思いました。見知らぬ訪問者との対話を続けたからこその結果だと思いますし、やはりロシアや中国から宣戦布告するは何とも。今作は挿入される親子のシーンが終盤でわかる事実に繰り返し見ないと真の理解は続かないと思いました。ドンパチのない SF に深い感銘を受けました。ラジオネームピカチュウのパパさん、インターステラーみたいな専門用語バリバリ難解映画と身構えていたら、意外とそんなことはなく、テイストとしてはシンゴジラを連想しました。殻の中に入っていくシーンや、そこで対面する異星人の文字を解読していく展開は普通に超面白かったです。パンフにも書いてありますが、主人公ルイーズたちが異星人の未知の言語や思考をわからないと拒絶するのではなく、むしろどうにかして理解しようとする点がとても素晴らしかったし、現代に作られる意義を感じます。最後に提示される今を生きるという文字通りメッセージにうるっとしました。ラジオネームタクヤボルドウィンさん、言いにくいのですが、深夜2時の回だったのか、たびたび寝てしまいました。そのせいで分かったような分かんないようなモヤモヤした感がありましたが、原作も映画も両方見た方から意味や解釈を聞いてやっと腑に落ちました。何気ない話にそんな深いメッセージが隠されていることに驚きと後悔が入り混じっています。原作も読んでみたくなりました。ラジオネームつるつるさん、 見る直前に SF 映画の新たな一歩だ的な一般の方のレビューを見てしまったので、2001年宇宙の旅と惑星ソラリスのことを思い浮かべながら見てしまったのですが、技術革新的要素の強い前者と人間の情、心、道徳的要素の強い後者の真ん中を行き、さらに物語的要素を加えた作品になっていたかなと。シェルターやエイリアンの造形、時や言語の観念から描かれる愛の話、エイリアンの実態をなかなか見させないというドキドキ感、また他国とどう折り合いをつけるのかというハラハラ感がいい塩梅で融合しており、いろんな側面から楽しめる作品でしたということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん、皆さん
いろいろだね、
いろいろ感じておるところでしょう、う
ん、なんか雰囲気でね、なんか何人かが見る前はね、結構ハードな SF 見る人選ぶのかなとか思われがちな部分がある気がするけど、蓋開けてみればね、誰にでも開けた物語だから、
なんか SF っていうより人間ドラマが主軸っていうか、
うんうん、要はルイーズ個人の話と言っても
そうだね、だから原作のタイトルがやっぱそういう感じだし、はい、放題メッセージでよかったなとか思って、
あ俺もねメッセージよかったと思ってるんですよ、
う
ん、
すごくまあね、あなたの人生の物語っていうのは、うん、ぶっちゃけ直接すぎるし、でアライバルも伝わりにくいしね、
そうなんだよね、うん、
ポテマキさんのところでなんか思考は言語によって決まるっていうセリフ、うん、これが本当にあの序盤に出てて、うん、最後に回収される感じが本当に気持ちよかったなっていう、う
ん、いやよくだからバイリンガル的な人がそういう風になるとかよく
言うよ
ね、
うん、よく言いますね、うん、日本語で喋ってる時はすっごい内気なのに、うん、なんか英語喋り出すとなんかもう積極的だなみたいな、そういうのってやっぱり脳使ってる場所がね、うん、そもそも違う、うんうん、
そうですね、私の会社の人がまさにそういうタイプで、うん、全然違う、
それがな今回サピアウォーフの仮説っていうので、うん、なんか日本語は術語最後に持ってくるから、うん、俺らの国民性みたいのって言語によって決まれるっていうのは、
曖昧だって思われてるのは、
うん、結末ねえじゃねえかみ
たいな、何が言いたい、
何が言いたいんだみたいなね、うん、これはもうね日本語のせいという
学術的なことで頭でしか理解はやっぱりなかなかできない部分があると思うけど、この映画を見ると感覚的なところで全く未知の言語に対して不思議と分かる気がするというか、見た感じ で、
ね、疑似体験できるというか、
そう、それがやっぱすごい作りうまいなとか思って、
うん、思ってたのと違うっていうのをちょっと私言ったんですけども、なんかもっといろんなことをしてメッセージを解き明かしてくるのかなって思ってたんですよ、フラッシュバックみたいな、なんかそういうのを繰り返すことにハッて何かに気づくみたいな描写でこうどんどん進んでったので、そこはちょっと個人的には物足りないとこではあったかなっていうのはあるんですけど、まあでも話進んでいく過程上仕方ないなって思うし、最終的なあの未来がもしこうだっていうのが分かってどうするのかっていう、そこの問いかけっていうのがすごく良かったので、あこれはこれでいいなっていうのがすごくあったんですけど、結構途中まではえこういう感じで進んじゃうのみたいな、ちょっとそういうのはありましたね、
まあ、多分そういう人結構いると思うけど、謎をどう解いていくかっていうところにクライマックスがあるかなと思いきやっていうのが、う
んうんうん、結末を知ってる未来に対してどう向き合っていくのかって話だから、この着地しかないって感じだろうね、
そうですね、私はアクション映画ばっかり見てるから、うん、異星人は戦って勝つものって思ってるから、ね、予告編見た時もあのコンタクトレンズがなんか動き出してみたいな、
宇宙船って言っていいんだよ
あなるほどこれ戦争が始まって、うん、あれやつねみたいな、でもなんで言語学者が主人公で戦争になるんだろうなみたいな、うん、そんな感じはあったんですけど全然違いましたね、
まあでもそこもねテーマっちゃテーマかなって気がするよね、うんうんうん、ツルツルさんからね、ほら惑星ソラリスとか2001年宇宙の旅みたいな話なのかなっていう、うん、僕もね真っ先にねこれを見終わった時思ったのは、2001年宇宙の旅がついにアップデートされたなっていう風に思ったんですね、2001年宇宙の旅がどういう話だったのかっていうと、うん、まあ、冒頭の人類の夜明けっていうところなんですが、このシークエンスでは、うん、猿がねあの水の瓶場に行って縄張り争いしてるっていう、でここでキューブリックが語ったのは、人をたらしめているものは武器であるっていう考え方なんですね、うんうん、でこれってあのキラーエイプ仮説って呼ばれる、まあ、人類は殺し合いを覚えたから進化したっていう、うんうんうん、でこれが最も表現されてるのが映画史上最大のジャンプカットって呼ばれる、うん、猿が投げた骨が核ミサイル搭載した人工衛星になるっていう、うん、あのシーンで一気にこう400万年時間が飛ぶっていうね、うん、あそこで人間っていうのはこうですよっていうのが集約されたわけですよね、うんうん、この映画メッセージではじゃあ人間どのように捉えてるのか真逆ですよね、うん、人類にとっての最大の武器は言語だよっていう、うんうんうん、すなわち対話の力です、 2001年で知識をくれたモノリス、うん、黒いね塗り壁みたいな、うん、
はいはい、
まあモノリスがね殺すための武器をくれた、うん、その対比としてモノリス風の宇宙船に乗ってきたこのヘプタポッドは救うための武器っていうのを授けてくれたと、
うんうん、
それが3000年後の未来に地球人と対話することで自らの平和が望めると教えてくれるわけですね。これなんて素敵な共存関係と思って、これは俺見たことないよっていう。
ヘプタポッドの場合あの文字があるからじゃなくてもう形状からして多分前後がないらしいから、俺なんか町山さんのトーク付きを言ったんですけど、
う
ん、そこで
そうなんだ、
やっぱり人間とかは前と後ろとかが明確にあったりとか、
うん、
だから時間っていうものがあると、だからヘプタポッドは実はあれ前後左右何もないと、うん、だからクラゲがベースみたいな部分あるらしいんだけどタコっぽいけど、だから時間っていう概念がない、
4次元的な生命体っていうことだよね、うん、人類と比べてもさ技術的にもさ、うん、相当上行ってるわけじゃん、
うん、
オープニーさんが言ってた通り、うん、英語とか学んでさ会話できるようにしてこいよって言うけど人類が劣ってるってわけじゃ全然ないっていう、
うんうん、
だって僕らが助けるわけですから、
うんうん、
この3000年後に人類が助ける側になるよって一言で分かること結構いろいろあって、
うんうんうん、
例えば3000年後も人類は地球に繁栄してる、
うん、
つまり絶滅してない、
そこまで持たすために言語を与えに来たんだもん
ね。そうだね今回教わった言語が3000年後も継承されている、
うんうんうん、
あとは憶測なんですけどウィンウィンの関係のことなんて言うんだっけっていうね、
はいはいはい、
話ありましたね、
はいはい、
であれでノンゼロサムゲームですよと、うん、まあその対語はゼロサムゲームですよね。でゼロサムゲームの象徴っていうと、で中国が最初ヘプタポッドたちと対話するとき何使ったかっていうと、はいはいはい、マージャンなんですよ、
はいはい、
でマージャンっていうのは、まあ、ゼロサムゲームですよね。誰かが勝ったら誰かが負けて、でこれって戦争もそうですよね、
うん、
でおそらくあのヘプタポッドは自分たちに訪れる危機から逃れるって感覚がないんですよ。実際に爆弾仕掛けられたときって、
うん、
自分死ぬこと分かってるわけだけど対処しなかったわけです。多分できないんですよ、
うんうん、
これは僕らがゼロサムゲームの価値観を知ってるからなんですよね。彼らは多分わからない、
うん、
だから彼らに教えるのは俺戦争の仕方なんじゃないかなっていう
3000年後
ほう、逆に俺らは戦争を失ったけど向こうは身を守るために何かを退治する術を、
何かが来るからその辺はもう基本的に曖昧で何のことか
分
かんないからね、からね想像しづらいからね、
うん、
あとはなんか単純にあっちで病原菌とかが流行っちゃって抗体とかが
体とか体
あこっちしかないけど、それは3000年後に起こる危機だからとかなのかもしれないし、うんうんうん
ね、
まあ全部憶測でしか喋れない。
憶測でしかないけど、まあとにかく人間で良かったって俺はなんか人間参加にも感じたんだよね。
う
ん
う
ん、
まあそうだね。う
ん、なんか別に本当劣ってる生命体ではないんだなっていう。うんうん、
じゃあ私も完全な憶測を言うと、中国の将軍さん、
はい、
シャンさんだっけ、うん、がルイーズの知っている未来のところでなんか祝賀パーティーのところに現れて、はい、で君はこう言ってくれたよね。妻の最後のセリフだったみたいなのをわざわざ教えてくれるじゃないですか、うん、なんか私すごいそこに違和感があって、いやだってもう起きたことなんだから別にわざわざこう言ってくれたよねほにゃほにゃほにゃって別に言わなくてもいいじゃんみたいなことを私は思ってて、
エイミー・アダムスも驚いているみたいな、
うん、
その行動に対してみたいな、
そうだからもしかしてそのシャンさんもルイーズと同じ力を与えてもらってたのかなみたいなの、
うん、難しいですよね全体的に卵とひよこどっちなのかな話的なのがあるから
完全に難しいっていうか最初は未来だったって話じゃないですか、娘とのやり取りが、うん
はい、
で、
ね、
うん、そうもう娘も大きいからだいぶ年取ってるはずなのに、
うん、
それをやっちゃうとこの映画作れないから、
うん、
あえて確実にフェアさを抜いて、うん、
そうそうそう、ジョズストリックなんです
よ、ジョズストリックをもうできないを割り切ってやってるんだとは思うけど、
う
ん、まあ一個一個実はちょっとウィークポイントは若干あるなっていう、
うん、
完成度高いけどっていう
のは、ね、うん、そうだね。で僕ね面白いなって思ったのは、
うん、
ハンナって娘の名前、
うんうん、
頭から読んでも後ろから読んでも同じ、うん、でヘプタボットが使ってる言語も、まあ、円環構図になってる、
う
ん、で俺この映画自体も最初の配給ロゴから、
う
ん、全部順番がパッパッパッパって映画会社のロゴが出てきまして、最後もまた出るんですよ。
あ、逆、
それが逆に出るんですよ。
あ、そうなんだ。おー、すごいこと気づいたな。
それもそう含めて円環構造になっている。徹底してんなーっていう、
徹底してるよね。
それは気づかな
かった。最後別に配給出さなくていいじゃん、
うん、
そこまで考えてんだってちょっと面白かったなと。
すごいとは思いますよ。
まあ、乗れる乗れないはね、多分ある、ね、
あるんですよ、うん。傑作であるのは間違いない。まあ、乗れる乗れないいろんなのあるけど、
うん、
でもね、俺、ほっぺた引っ張ったかれたみたいな感じはあるんですよ。要は、この作品って、未来に起こることが不幸なことであっても、受け入れて、そこに乗っかっていくしかないんだっていうことではあると思うんだけど、うん、結果がどうであれ、進めばいいじゃんって。だから、まあ、多分俺がそういう人生に対して、ちょっと逃げ腰みたいな部分があるから、考えすぎたら何も動けないねっていう、うん、そういうものにも置き換えれる話ではあるなと思って、失敗しても悪いこと起きるかもしれないけどやってきなよって映画かもしれないと思って、
いろんな捉え方できますねこれは。
うん、
うん
うん、 あなたの人生の物語っていうのをみんなに向けて喚起させるような作りにもあるのかもしれない、
うん、っていうのはありますよね、うん、私たちが分かるのはこう現在と過去ぐらいしか分からないけども、その過去何かが起きたことに対しても、まあ、捉え方次第で全然違うっていうところはすごくやっぱりあって、うんうんうん、もしその未来が見えててこうなるって分かってたらどうするって言ったら、もっと気持ちをちゃんと伝える、うん、そういうことが大切だよねっていうことを言って、うん、もっとこうしていかなきゃいけないんだなとか考えるきっかけだったんだなっていうような映画になったんじゃないかなっていうのはあったかな、
うんうん、ということで皆さんはこのメッセージからどんなメッセージを受け取りましたかということで、じゃあ次回の急げ映画館ルーレット、まず話題作がローガン、
うん、やっぱ ね、
やっぱウルヴァリン最後になりますから、
うんうん、
そしてこたつはですね、去年の上半期スペシャルに来ていただいた道尾修介さんの推薦枠で怪物はささやくパンフレットに推薦文を寄せているそうですね、うん、はい、おまけさんは、
僕はローガン、ダークナイト以来のなんとかとか入れてるから入れときます
なんなん、
私はやたらとご利用ししてる花戦を、
花戦、う
ん、はい、
マリペ、
私も怪物はささやくで、
はい、怪物はささやくで、ガハラさんが選んだのがアルケット、セントヘリナの掟と、あと次回から来る準レギュラーさんの枠も1個入ってます、
うん、
ローガン、
おー、ローガン3つ、
ローガン多いですね、ローガン3つに怪物ささやく2つ、
うん、
行ってみましょう、ルーレットゾーン、さ、なんかね、大体ローガンって書いてある気がするけど、花戦か、お、決まりました、怪物はささやくです、
お
ー、はい、ということで次回怪物はささやくを皆さんで見ていきましょう、
トイラジ、
この問題ダーンと笑わせてね、
ドンパーということで、今回も皆さんからたくさんいただいたネタをですね、皆さんと一緒に大喜利していこうと思います。今回のお題がですね、こちらでございます。なんじゃこりゃ、映画館の新マナーが風変わり、どんなの？
はい、ラジオネーム、ジンケンジさんからいただきました。なんじゃこりゃ、映画館の新マナーが風変わり、どんなの？
面接官に促されるまで着席できない。まず面接に来てないし、面接官ってなんだっていう、見ていいかを多分判断するね、うん、審査があるのかな、
まず入
る、この作品じゃないですよ、
この映画を見に来た志望理由を、
あ
やだ、
自己 PR と、
うわ、
どんどん映画館の仕切りが高くなっちゃうい
や実は優しいんじゃないですか、初めて映画館に映画見に行こうと思ってこの作品を選びましたったら OK、
いやハード高いと
思う、毎回そう言うわじゃん
ご座布団で、
ちょっとびっくりしちゃったどうせ3だろうなって思ってみて、ごめんね、そうなんだね、はい、
ラジオネーム摩耗京介さんからいただきました、なんじゃこりゃ映画館の新マナーが風変わり、どんなの、
映画がつまらなかったら客が座布団を投げる、うん、なんか大相撲みたいな感じ、大相撲はあれは批判じゃないでしょ、あれ盛り上がりでしょ、あれ
多分ね、
あのまずかったら料理の皿こうひっくり返すみたいな、うん、そういう感じ、
うん、
座席に全部座布団敷いてあるんですかね。
あね、準備が大変ですよね。
そうだね。
ね、いい映画だったら回収しなくていいけど、悪いのだとスタッフさんが全部回収してまた置き直さなきゃいけない。
ね、
そうすると自然とスタッフさんもその映画に対する嫌悪感が強まって、よりネガキャンになっちゃいますね。
うん、
三座布団で。
三座布団です。そう
ですね。だって私、はい、座布団投げられるような映画が好きだから困っちゃいます、
ね。ああ、バトルシップふざけんなお前みたいな。
そうそうそう。どんどん上映感がなくなっちゃう。ラジオネーム、クソ袋さんからいただきました。
はい。
なんじゃこりゃ、映画館の新マナーが風変わり。どんなの？
ぼっち禁止。だま、うん、一人で来んなってことね。
そういうこと？
ほとんど
見れない。
もう見れない。
あの映画館前とかでそのグループ作る何かがはかど
る。新しい
本当だ、新しい文化だ。
ちょっと一緒に映画見てくれません？みたいな。
今日見れますねみたいな。
あでも私ちょっと違う映画なんでみたいな。あくそー、パートナー作れないみたいな。
四座布団で。
お、四座布団です。
ラジオネームオープンリーチさんからいただきました。なんじゃこりゃ、映画館の新マナーが風変わり、どんなの？
映画の盛り上がりをたくさんの方と共有できるよう、隣の席同士で手をつないで鑑賞。
うわー。
寒気ですね、これね。
やだ。やだ。
手汗とか感じないといけないんですか？
うわー、あ、こいつ今興奮してるな、みたいな。
ドリンクフードが売れなくなりますね。
そう、あ、確かに。
だから、口を直接近づける。
ポップコーンも。
ポップコーンも。
上の方は
犬食いですね。
下の方はどうするんです
か？こういうのストローみたいな。
一番端の人があの、やってくれるみたいな。
四座布団で。
四座布団です。
ラジオネーム、ボケマスさんからいただきました。なんじゃこりゃ、映画館の新マナーが風変わり。どんなの？
落としたポップコーンは次の人が食べる。
え？
次の人ってなんだこれ。
その席に座った人ですか、
ね、あ、そういうことか。
だかまず、うわ、散らばってんなーっていうところに座って、まずこれ片付けなきゃって、こうパクパク、こう、口に。
強制、強制、強制。
そういうマナー、うん、
次の人には残さないようにみたいな。
自分でやって
よ。自分残されてるけど、
自分残されてるわけない。どうなんですかね。
サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネーム、ヨッシーさんからいただきました。なんじゃこりゃ、映画館の新マナーが風変わり。どんなの？
友達少ない人はマナーボードにしなくても良い。いいマナーですね。
ならないから。
どうせ、どうせって。
いいマナーなのか分かんないけど。ならないから。
ならないから。
ならないから、マナーボードしないっていう。でも、ますます使わないんだったら電源切れって話よね。
でもまあそうですね、普段あんまり触らない人、うっかり忘れちゃうことはありそうですもんね、うん、切るの。
でも友達ないからセーフ。
うん。4座ブタンで。
4座ブタンでーす。ということで今回トップ賞が、ラジオネーム、ジン・ケンジさん。面接官に促されるまで着席できない。じゃあ、5座ブタンでございます。
はい。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで、次回のお題がこちらでございます。じゃじゃん！映画泥棒が、まさかの降板。何があった？ってことでね、
うんうんうん。
気になります。教えてください。お待ちしております。
お願いします。
お願いします。
と、い、ら、じ。
くらえ、映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい、特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て、褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい。ということで、今回がですね、ピカチュウのパパさんからいただきました、大脱走。こちらのあらすじお願いします。
1963年アメリカ映画、第二次大戦下のドイツ、捕虜収容所に英軍中心の連合軍捕虜が送られてくる。これらの捕虜の中には脱走常習犯が多数含まれていて、脱走を試みるが、といった物語です。
こたつ、水着ライオンでも言いましたが、好きな作品です。お
ま
さん。
まあ、昔見ててあれだったけど、名作中の名作的な感じだよね。
タンタン。
面白かったです。
まあ、リッペは、はい、うん、名作だなっていう
感じですね。そういう感じのテンションになりますね。
はい。
うん、はい。ということで、じゃあ皆さん感想を語っていきましょう、
はい、これは実はベースだけど、最初に、まあ、こたつさんが水着ライオでも言ってたように、はい、ちゃんと事実を脚色して、いろいろしてますみたいな言ってて、
うん、
じゃあ事実は何なんだろうなみたいなの
を
ちょっと調べたんですけど、
はい、
脱走があった時と人数いうのはまあ間違いないんですけど、
うん、
脱走当日は凍えるように寒かったっていうのがまずあって、雪もいっぱい降ってるし、
うん、
っていうのと、あと脱走したのはほとんど英国人で、だからまあスティーブ・マックイーンみたいな人はいないし、まあバイクもないよみたいな。その実際に、まあ、2015年までに生きてた人、まあ、その人別に逃げおおせたわけじゃないけど、まあ、戻されて、そのまま戦争終わって、祖国帰って、そういうのがあるから、俺はこの映画大嫌いだ、みたいなのを言ってたみたいなニュースをたまたま見つけました。
へ
ぇー。そうそうそう。
俺らが経験したことと違えじゃねえか、みたいな。
そうそうそう。
オープニングの時からかかってる曲、あ、うん、これはこの曲だったのか。
メインテーマね。
大脱走マーチ。
うん。うん、いや、聞いたことあったけど、うん、これだったんだ。
まあ、どこでも使われるみたいな雰囲気あるから、
うん、今替え歌とかでね、猿、ゴリラ、チンパンジーみたいな、
あ、元の曲全然聞いたことない、どうしようと思ったら、その替え歌は聞き覚えがあり、
替え歌は知ってるっていうね、
うんうん、同じ曲か、
ね、すごいよね、うん、古びないっていうか、どんな年代の人が聞いても印象に残っちゃうし、
うん、
戦争映画なのに、うん、なんか妙な明るさというか、ひょうひょうとした感じのメロディーで、
う
ん、
ひょうひょうとしてるって感じがしますよ
ね。まあね、映画自体がそういう感じだしね、なんか、ね、うん、戦闘シーンのない、
あ、戦闘シーンのない戦争映画、
そう、戦争映画だっていうね。
なんかエルマー・バーンスタインですよね、
うん、
当時ね、歌詞つけてね、歌われてたっていうのもあるらしいんですけど、うん、これ歌詞知ってます？
知らないけど、
これね、浮気の歌なんですよ。
へ
え。だから女性の名前をね、うん、なんとか俺お前がすげえ好きだよ、なんとか俺お前も好きだよ、なんとか、いやでもやっぱお前も好きなんだよみたいな、
うん、
なんでこのこの曲がここに使われてんだみたいなね、ふうに思ったけど、まあ俺としての関連性は、
うんうんうん、
懲りないやつっていう。
あ、はいはいはい、
なんか確かに、うん、めげない懲りないみたいな、
そうそうそうそう、そういう感じの明るさとして見ると合ってんのかなっていう、
うん、 倒れてもすぐ立つみたいな、まあま
あ、そうそうそう。スティーブ・マックイーンなんてだってね、うん、本筋のトンネルに絡むの相当後半だからね。
そうそうね、うん、
それまでほとんどいないからね、うん、主役なのかどうかみたいなね。
ない、
まあ、キャストはまあ豪華ですね。
なんかチャールズ・ブロンソンが全然イメージ違う。
ああ。
なんかもうダンディーなおじさまな、ね、
ダニー役でしたっけ
かな、
あの兵所恐怖症の人、
う
ん、
そうそうそう。
ああ。
え、やっぱり若者時代あったんだっていうか。
あと俺はね、リチャード・アッテンボローですね。ビッグ X って言われてた。もう俺のイメージは、もうジュラシック・パークのハモンド博士。あのイメージから大脱走の時の顔が全く結びつかないっていう。彼が一番長生きしているぐらいなんですよね、主要キャストの中で多分。2014年まで確か生きてた。あの、ジェームズ・ガーナーもそうかな。調達屋。
こういい感じの人。
あれ、スペース・カウボーイに出てましたよね。
まあ。
理想屋の人と調達屋の人の話が一番印象に残ってますかね。
俺がいれば大丈夫。
ブロマンス感がね。
そうだよね。だから、あそこはどこまで入れてるかよくわからないけど。もう匂ってるよね。
ちょっともう浮上し。
匂ってる。完全に匂ってるよね。
はい、そうですか、うん。
ということで、そのことについても触れてるかもしれないメールをこちらでご紹介いたします。ラジオネーム、山岡さん。今回初見でしたが、名作という世評通りとても面白かったです。看守の目をごまかして脱走の仕込みをするシーンは、昔、親の目を盗んでいかにファミコンをやるかというバトルを繰り広げていた頃を思い出し、大変懐かしく感じました。また、イケメン、イケオジだらけの男の園という舞台だけに、腐女子の妄想がはかどりそうだなと思いました。お、同じこと言ってますね。うん、ラジオネーム、つるつるさん。だいぶ前に見たので正直あまり覚えてないのですが、脱走不可能な収容所とそれに立ち向かう男たちという構図から生成される、矛盾的な面白さもありましたが、それよりも、ここで映し出されるアメリカ的なクレイジーで土臭い不屈な男たちの姿に目を見張るものがあったように記憶しています。まさに常に険しい顔をしているスティーブ・マックイーンのための映画のような、隠れて芋からお酒を作ってみんなで杯を交わしたり、奪ったバイクで草原を走り逃げるも有刺鉄線の柵に捕まってしまったり、みんなで穴を掘ってそこを這いつくばって外に出ようとするなど、今でもたまに思い出してしまうようなシーンはたくさんあり、また3時間もあったっけという時間を忘れてしまうようなエンターテイメント作品として楽しめたのだと思います。ラジオネーム、前田直樹さん。その昔、木曜洋画劇場木村直子さんの解説で前後編を今は亡き父と見ました。父の解説を聞きながら大変面白く見れて大好きな作品です。ラジオネーム、エリア48さん。小学校の頃、フジテレビのゴールデン洋画劇場で前編後編と2週に分けて放送した時に初めて見ました。独立記念日の祝賀でトンネルが見つかり、アイブスが銃殺されるシーンで前編終了。
はぁ、あ、
ほぼノーカットで放送できた映画でした。冒頭解説で高島忠夫さんが、さあ、この中で脱走できるのはたった3人です。それではお楽しみくださいというネタバレ解説もいい思い出です。大好きなシーンはバスの検問でグッドラックという英語で釜をかけた言葉にマックがサンキューと口走って素性がバレてしまうシーンに、誘導尋問の怖さをこの映画から学びましたということですね。ほうほうほうほうほう。ね、うん、僕、多分ね、このフジテレビのバージョンの吹き替えの構成で多分、当時はあの、吹き替えのね、声優さんが、フィックスって言ってね、その役、そう、役者はこの人決まってるみたいな、そのイメージがもう強いから、もうスティーブ・マックイーンとったら宮部さんみたいな感じで、宮部マックイーンって言われてるみたいなのがありましたけども、まあ、まさに、本当に普通に日本語上手なマックイーンだな、みたいな感じの印象ですよね。
やっぱ山岡さんが言ってる、はい、やっぱり不女子の妄想がっていうのがね、大体なんかペアが決まってたりとかするから、カップリングがさらにそういうことがね、妄想しやすく最初から作られてるなみたいな。単体のどうこうよりもカップリングが重要とか言われてるっぽいから、
あとね、つるつるさんも芋からねお酒を作っ て、おーすげー面白いなと思ったら、実際はブドウから作ってるらしいですね。
あ、なるほど。
そうそう、普通な感じ。
なんだろうね。
計画で、畑とか土仕事をすごいしてっていうとこがあるから、それでやったやつはどうすんだみたいな話で、それを回収するためだけかな。
確かに。あそこでブドウ作ってるわけないもんね。
そう
私、は
い、
ちょっと長いから2日に分けてみたんですけど、
うん、
ちょうど区切ったところがテレビ版と同じ。アイブスが死んじゃうところだったから、偶然にも。いや全然知らない。そろそろ今日はこの辺にしようと思って切ったら、今メール見たら同じとこだって、まあ、流れ的にも確かにそうなんですよね、
うん、俺そんなとこで切ったら気になっちゃってもう
そうですか。
なんかキャラクターが全体的になんかいいやつが多いよね、愛嬌があるというか、ただ屈強な男たちってだけじゃなくてね、 で、うん、人数多いから、うん、ちょっとあの整理するまで意外と時間かかるみたいな部分があった
それはある
軍服とか詳しい人とかなら別なんだろうけど、うんうんはい、で元々のイギリス軍とかの人とかも軍服が結構意外と多いから、うん、なんか一瞬どっちがどっちみたいな
確かに確かに
結構分かんなかった
分かんないねであとほら元々所長がさそ意外と友好的な部分があるから、うん、ますます整理がつきづらいみたいなね
そうだよね確かになんか情勢みたいなのを分かっといた方が
分かっとかないとそう、 そういうのはあるかもね。
だよね。うん、3人ぐらいですか、うんうん、アメリカ人がいるっていう、うん、そこも非常に入り組んでるよね、
うんうんうん、
で外にはゲシュタポがいてとかさ、
うんうん、で SS もいてみたいな、うん、
誰に捕まったらいけないのとかさそういうのはあるかもね、
うん、
やっぱそう考えるとさでこれとまあほぼ同時期にプライベートライアンみたいなことが起きてるって、
うん、
すごくないなんかそのギャップというか、うん、あの大脱走だけ見てると、うん、もう平和では全然ないんだけど、うん、捕虜として、うん、正直ねおとなしく暮らしていれば何のお咎めもなく生きていけそうではあるじゃない、
うん、だからなんか今の感覚で見ると なんでこんなことができるんだろうみたいなね普通に脱走ばっかしそうなやつ全員最初から殺しとけみたいなねそういうやつをバラバラにやると大変だから一個に集めて一括管理しようみたいな話だもんね、うん、あそこ自体
ジュネーブ条約のせいでしょ多分、
うん、
捕虜は殺せないみたいな、
うん、あそうか、うん
って言って殺した
りでも殺してるやしてるよね別に
それは、まあ、
だってドイツ軍だから、ま
あ、ヒトラーの
そうそもそもね大虐殺やってますからねユダヤ人 ね、
うん、結構うちの世界があの耕したりとかもしくは自分が好きなことも結構自由にやらせてもらえる感じで、うん、自分の国のためにって考えるとあれなんだろうけど、うん、生きる死ぬの話で考えたら全然中の世界悪いところじゃないからっていう、う
んうん、そうなんだよね、うん、脱走アベンジャーズみたいになってる
んだからそうね
穴掘るってどういう感じで掘っていくのかなって思ってたんですけど結構途中で落盤、うん、なったりとかして支柱を作らなきゃダメだみたいなことになって、
うん、
どうするんだろうと思ってベッドからどんどん剥ぎ取っていく取りすぎじゃないと思ったら案の定そっから発覚しちゃって、ね、
最初のあれ飛び乗りはこれの伏線だったのかっていう、ね、
もうあれ以降どうやって寝てたんだろう
ねあと穴の中でも結構なんか車がついてるボードに命綱みたいなのつけて、うんうんうん、すぐ何かがあったら引き戻せるようにしてたりとか、うんうん、後半になるとそれトントンって叩くことで前後で引っ張ってもらったりとかって、うんうん、あよく考えてると思って、
ね、いや本当だよね、うん、よく考えてるよね、
うん、
やっぱりそういうのはみんな軍人さんだから、うん、なんかね
なんかモグラ作戦みたいなあれよく結構したなみたいな、うん、そのマックリンたち2人でモグラみたいにどんどん後ろに砂を持ってってとか言って、ね、そんなみたいな
ただ泥だらけになった彼らが現れて
そうそうそう
なんかまあすごかったなっていう、うん、そこでねアイブスたちとのね会話で、
うん、
俺はバイクに乗ってるみたいなさ、会話したのがこれ最後生きんだみたいなね、
うん、
スタントもやってる人いるらしいけど、
うん、
マックイーンやっぱ、
うん、
乗った姿運動神経すごい良いなって、
うんうん、そう思います、うん、
有刺鉄線のパパーンってねあれはゴム製らしいですけど
あそうな
の、ね、本当だったらね
やばい
シミドレになっちゃう
、うん、なんかあの鳥の授業
ああ
れ結構気になるって思いながら絵描くやつもあるよっていうからあれみんな描き写してノート取ってる感じなんだとか、はいね、そういうのちょっと面白いなって思いながら、ね、
勉強自体意味ないけど暇つぶしの時間としては最適みたいなことなのかもしれない、
うん、全員俺は何屋だみたいなさ役割返ってくるみたいなマックインさ、独房王だからね。何の王だよって。
トンネル抜けた後のところで、うん、意外に穴が短かったっていう。あれの時も、すぐに10メートルぐらいのロープを用意してみたいな。
うん、
あんなこと考えつくのもすごいし、
うん。
で、あれぐらいの合図で分かるんだっていうのもなんか、すごいなって思って。
う
ん、
ああ、今タイミングじゃないよって時にね、出てきちゃうっていうね。
ダメですよね。
間抜け。
もう本当に。
ああいうちょっと間抜けシーンはね、嫌だよね、
う
ん。
まあでもしょうがないのかな。うん、多分大丈夫だから俺らも行こうぜ。電車の時間もあるからって、うん。抜けちゃってるから、そっからが多分伝達が雑になったんだろうっていう。うん、
あの、お酒作って独立記念日祝ってる時と、うん、穴が見つかっちゃうって時って、うん、あれ同じ日にしてるからさ、うん、お前らが祝ったせいじゃねえかっていう、まあ、感じがしちゃうっていうね。無意味に間抜けに見えてしまう描写はちょっとね、うん、まあしょうがないのかなって感じはするけど。前半まあ、穴掘りパート。
うん、
後半は脱出した766名の人たちがどうなるのかっていうね、うん、ところですけど、そっちのパートはどうでしたか？
映像の開放感が全く変わってくるから、
うん、
本当に映画が変わったなって感じがすごくするというか、映像だけで。
そうだよね。
やっぱ景色の開き方がすごくて、うん、
作られたセットの中だけだったけど、 生き残る人たちがね、さっき3人だってネタバレされてたっていうけど、うんうんはいはい、ジェームズ・コバーンが
あそこ面白かったですね。電話来て、ね、って言ってお客さん電話だよって言って、
そうそう、俺も最初あれ、あ、これ見つかったんだ、
う
ん、
逆にね、
ね、ね、うん、そう、そう思いますよね
って思ったら、うん、全然関係ないっていう ね、
そこ結構テンション上がりました。
お店の二人が酒入れて乾杯してる感じがなんかちょっと小粋で面白かったけどね、うんうん、
ということで大脱走ね、うん、本当面白いんですよねこれね。
名作だからあんまり突っ込みにくいっていう、っていうところありましたよね。
だからこそ名作として残ってる
か
ってい
う、ね、だから逆に話が、
俺らが突っ込んでふいーって盛り上がるタイプではないということでね、うん、よくできてる名作ということはもう間違いない、
うんうん、ってうなずいて終わっちゃうなって、ね、
うん、いや本当すごいよね、
うんうん、まあだからやっぱり誰にでも見せれる名作みたいな、うん、2時間ものぐらいしか感じないぐらい、うん、しっかりして話し運びがちゃんと上手いからだろうね。
そうだよね、うん、ということで皆さんも不屈の精神をこの映画から、うん、ぜひ学んでみてください、うん、ということでじゃあ次回の暗い映画ですね。ということでラジオネームひろしさんから、ローラーガールズダイアリー、映画へのコーナーへの投稿です。皆さんにはドリューバリモア初監督作ローラーガールズダイアリーを見ていただきたいです。前編能天気で明るくて元気が湧いてくるようなドリューバリモアの魅力が炸裂した作品です。サントラも選曲が絶妙で、プールのシーンで流れるレディオヘッドが最高です。ぜひ見ていただけると嬉しいです。ということで次回ローラーガールズダイアリーを皆さんで見ていただきましょう。そろそろ別れの時間となりました。ということでね、本日告知した通り、映画水嫌い王決定戦は7月1日に昼渋谷でやりますので、はい、募集しておりますので、ぜひ皆さん応募してみてください。
私がスタッフをしている映画ファンの集い6月のお知らせです。6月25日日曜日、18時から夜の開催になります。場所は、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9渋谷で行います。6月11日までお申し込みいただくと500円安く、参加できますので、ぜひ検索して申し込んでみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは食べ物映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、怪物はささやくを扱います。映画大喜利コーナー、この問題ちゃんと笑わせてねのお題は、映画泥棒がまさかの降板、何があったです。また暗い映画愛では、ローラーガールズダイアリーをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画ファンラジオgmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画ファンラジオです。お待ちしております。
はい、ツイッターの方、ハッシュタグ、トイラジひらがなでつぶやいていただきますと、全部感想を拾いますので、ぜひご利用ください。みんな大好き、マーベルキャラクター総選挙もね、アンケートフォーム、出しますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、6月も、キネマの神様のご報がありますように、ということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
タンタンでした。
まったねー。4D の座席が揺れるよ 4DX。 たまには濡れるのもいい。